はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、別ラジでございます。
どうもどうも
どうもどうも。音質の方皆さんいかがですかね。
いやー、いいんじゃないですか。前回よりは、
前回よりはね、いい、なんとかなんとか、あの収録後にマイクが回復するっていう謎のね
まあまあまあ、しょうがないしょうがない、
ちょっと調子がちょっとね、なんていうか、気分屋なんでね機材が
まあそういう時もね、そういう時もありますわ。
そういう時もありますかね。
あいつらも生きてるんで、
あいつらは、うん、しょうがないです、ここばっかりはしょうがないなという話でございますけどもね、
はいはい、
そんな感じでございまして、今回もうアンケートをちょっと、皆さんから募集したんで読みたいと思います。はいはい、今回のアンケートは、アダルト PC ゲーム、まあ通称エロゲーを購入したことありますかというアンケートでございました。
ああ、なるほどね。うん。
ちなみにルイタンさんございますか。
ね、買ったことはないですけど持ってます。
それはもらったってことですか。
そうですね。うん。
ああ、なるほど。まあね、そうそう、言っちゃなんですけど、一回パソコン入れちゃったらもうね、売ろうがない以上はね、うん、なっちゃいますから。
まあね、
あのゲームの仕様として、うん。
うん、あとまあ友達から借りて何個かやったぐらいかな。
ああ、なるほど。自分で買ったことはないと。
うん、そうですね、買ったことはないですね。
ああ、それはやっぱりこう、うん、評判とか気にするタイプですか。
いや、そんなに。
そういうわけでもない。なんか前評、うん、前評判いいまで、あの、発売日に買うのもな、みたいな。いるじゃないですか。
まあ、なんだろう、そんなに家にパソコンをね、ちゃんとしたものを持ってないっていうのもあるし。
ああ、確かに確かに。
自分用のものがなかったから。
ああ、それは、
うん、そうそうそう。
あったら買ってたかもしれない。
可能性はありますね。スクールデイズとか買おうかと迷ってましたもん、一時期。
ああ、でもね、確かに。
うん。さすがにちょっとね、スペックがありすぎたから、
あ、
無理かなと思って諦めて。
やってみたい作品の一つでありますよね、あれも。
うん、なんか、もともとね、なんか、絵だけ見て、ああ、はい、良さそうだなと思って、
はいはい。
で、何も知らずに、あの、買ってみてえな、やってみてえなと思ったんだけど、まあ、いざ出てみたら、あんなゲームだったじゃないですか。
はい、そうですね。
うん、なんか逆、それで逆に、さらにやりてえなってなっちゃって。
逆に、
結局やってないけど。
逆にやりたいけど、やれてない。うん、ああ、なるほど、まあまあまあ。
うん、
そういうことで。
まあ、ああいうの好きなんでね、結構ね。
なるほど、なるほど。まあ、その、そうですね。僕も一応あるなんですけどね。これで言うと。
まあ、でしょうね。
うん、まあ、でも、始まりは僕ももらったというか、インストールしてもらったみたいなところ。まあ、
入りはみんな多分そうでしょうね。
うん、やっぱ、布教しやすいですね、うん、それはやっぱ。
まあ、だと思いますけどね。布教
しやすいけど、やっぱ、でも結局、なんでエロゲ一本あんな高いんだっていうと、うん、やっぱみんな、ね、買う人が少ないからなんだろうなっていうのは。うん、
まあね、そりゃそうかもしれない。
そんな、うん、なんかおすすめの作品とかあります？やってみて。
おすすめっすか？言うほどやってないんですよね、もともと。
ああ、っていうか、この話やったな、一回。一年前にやったな。
そうか、確かに。
温泉祭りでやったな。
まあ、言ってしまうとそうかもしれない。強気になってしまうかもしれない。
ああ、やっぱ高弘さんになっちゃう。
まあ、高弘作品も言うほどやってないんですけどね、俺。強気すると、君やるぐらいかな、やったの。
ああ、なるほど、なるほど。ああ、そうなんですね。僕はですね、おすすめ、まあまあ、美少女万華鏡っていう作品がありまして。
ああ、名前は知ってます。
これ、ね、お値段が3000円でね、1本、3000円で安いんですよ。ロープライスという言われてるんですけど。
うん、
で、まあ、はいはいはい、その絵も綺麗ですし、これで3000円っていうぐらい、なんか、ちょっとコスパ的にめちゃくちゃいいです。
なるほどね。コスパの問題なんですね。
エロシーンも多いんで。
うん、いいじゃないですか。
シコのコスパとして、シコスパ。シコスパ。
コスパね。なるほどね。シネスコみたいな時
は。シネスコ。3000円でエッチシーンが15ぐらいあって、
うん、
ってことは、1回200円と考えると相当や。
1回200円ってどういう計算なのこれ。
ワンプレイ、まあ、ワンプレイ200円。
うん、昔の音ゲーじゃん。
いや、そう考えるとすごくお得だと思うんでね。
まあまあ確かにね。
でしかもそれシリーズ作品で、5作品まで出てるんですけどね。
うん、ああ、長いですね。
長いんですけど、まあ全部1話完結型なんで、ヒロインも全然違いますし、
うんうんうん、
ヒロインも時代背景も違ったりとかいうのが、作品があるんで、まあこれはもう、すごく、 とりあえずドスケベしたい人にはおすすめです。
うん、俺結構ストーリー重視な人間なんで、
あ、だからいわゆるコンシューマーに移植されても申し分ないような作品とかもありますからね。
うん、まあそうですね。と言いながら初めてやったエロゲーはスクミズなんですけどね。
あら。なるほどなるほどね。その、うん、まあそんな感じのアンケートでございましたけど、15票届きました。
はいはい。
ある 53%、ない 47%、うん、ということで。
おお。やっぱ拮抗しますね。
なんかこれは購入がないのかそれともみたいなね。そもそもプレイしたことがないのかでまたちょっと変わってくるなと。うん、ちょっと今日のルイタンさんの話を聞いて思いましたね。
そうですね。俺は、確かに俺は買ってないに入れましたもん。
まあまあまあ、そういうね、感じでございまして。うん、まあ、まだ、ノラトとはやってません。残念ながら。
うん。多分、ノラトとは面白いと思うけどね。
面白いとは思います。だって、僕もだって、言ってもでもスイッチで多少体験版で、ある程度、触りの方はやってるんで、
うん。
ああこれ面白いなっていうのは十分思ってますし、うんうん、ちょっとやる時間がね、やる時間がちょっとまあまあまだちょっとやる、
まあ、確かに時間はね、かかりますからね結構ね。
そうなんですよね。シナリオゲーっていうのはそう総じてね、やっぱそうですよね。
うん、確かに。
うん、いやまあ普通にね2万円してるんでね、やらなきゃなとは思ってるんですけど。
そうですね。2万はちょっとねでかいですね。
5周年のワンツーパックっていうやつで。だから、ワンとツーが入ってて、それでいて、この、なんていうかこれ、ビジュアルファンブック。ビジュアルファンブックが、
はいはいはい、
あ、1作品目の頃は、そもそも販売されてて、うん、それが復刻として丸々入ってるのと、それプラス、ツーのビジュアルファンブックってのを、今回ボックス専用に入れてるっていう。
ああ、書き下ろしみたいな。
書き下ろしという感じで。で、非売品というか、それが入ってたり。
なるほどね。
あとは、うん、まあ、ワン、ツーはもちろん入ってるとして。で、今までの特典の、なんか、あるじゃないですか。なんかこう、店舗特典としてドラマ CD が付属するっていうタイプの。うん、ああいうの、はいはい、ああいうの、あの特典が全部収録された DVD ロムっていう。だからね、
それ美味しいですね。
これ美味しいなと思って、こういうのいいなっていう、うん、思ったんで、こういうのを買わせていただいたんですけど、うん、やってないって。やんなきゃ。
まあまあまあ、ね、しょうがない。
そういう、話でございまして、まあまあまあ、アニメはちょっと見ました。
うん、アニメはもう全部見ましたよ。
ちらっと見て、正気の沙汰じゃない。
そうですね。もう俺はあのアニメ大好きです。
実写版ありましたよね。
ありましたね。あの回はね、俺もう最高に笑いました
もん。ひでーって思って。
あれはやばい。ぶっ飛んでる。
で、ちなみに僕が好きなキャラは肘が確定する人です。
ああ、なるほど。
ルシアさん。
僕ね、あれです。後輩くんです。後輩ちゃんです。
後輩ちゃん。
うん。
あ、ギャルの人です。違う。
そうそうそうそう。
あ、ギャル
の。
はいはいはい。ああ、はいはいはい。
中二ズムでキャラクターランクマックスにしました。
ああ、よっぽどですね。
中二のね、ノラトトのキャラね、8人ぐらいいたっけな、はいはいはいはい、いるんですけどね、確か、4人ぐらいまではマックスにしました。
僕、ルーシアは水着解放しましたね。
ああ、水着、はいはいはい、はい。
水着なりますよね、あれ。うん。
なった気がしますね、うんうん。うん、
まあ、
確か、あれですよね、スキルですよね。
そうです、そうです、そうです。
うんうん。
あれはしました、
あの頃はもう、がっつり中二ズムやった頃なんで、めちゃくちゃレベル上げました。
僕も中二ズムと音劇をはしごしてましたもん。
うん。音劇はね、なんか苦手であんまやってないんですけどね。
まあまあまあ、そんな、うん、ちょっとエロゲトークすごい長くなりそうなんで。
そうですね、やめましょう。
タイトルコール行きましょう。
はい。
ベッドに入って一息、つまらないことは忘れて、楽な気持ちになる、そんな時間。略してベトラジ。
はい。まあまあまあ。ね、ここでまだちょっと喋ってもいいんですけど、なんですかね、うん、やっぱ音劇中にズム最近やってないなって、まあまあコロナってのもあって、やらなくなっちゃったんですけど。
俺もね、なんか、一昨年の夏ぐらいからね、なんか、腕に汗もができて、
汗も
なんか、それから全身に回って、
はいはいはいはい。
未だに治んなくて。なんかそれでね、音ゲーをやるとね、うん、もう指の方にも回ってるんでね、指がボロボロになるんですよ。
うわ、
それでちょっとね、あんまり言ってない。
皮膚科とか言ってるんですか？
あんまり言ってないですけど、言ってました。
言ってました。過去形。行くのめんどくさい。
忙しくてね。
あ、忙しくて。
めんどくさいのかって。
あ、うん、 やっぱそうなっちゃいますか。
そうなんですよ。
なるほどなるほど。まあそんな感じで、うん、ですけども、はい、まああとまあその近況といいますかね、なんていうんですかね、まあ、
あ、
うん、ここでちょっと喋っておきたいんですけど、まあちょっと前にちらっと言ったんですけど、
はい、
あの YouTube の撮影があったと、某とある食堂の YouTube チャンネルがあって、そこからちょっと出てくれっていう話があって、
ありましたね、
出ましたという話で、それがついに公開されたということで、
うんうん、見ましたよ。
あの、ね、僕もオフィシャル的なアカウントではちょっとちらっともうそのリツイートだけしました。
うん、
もうだから
なんかうん、なんか思ってた以上に普通でしたね。
普通ですよ。そうなんですよ、
うん、なんかあのまあ普通にいい動画っちゃいい動画なんですけど、
うん、もうなんかよそ行きですよ本当に。
うん、よそ行きすぎて、なんだよあこんなん秋広じゃねえじゃんと思って見てましたけど。
いやいやいやいやいやいやいや、
ただのあっくんじゃないかと思って。
ただ、うん、僕はもう本当にあの、あ自分の顔見るに耐えねえなって思って見てました。
うん、いやあっくん、あっくんなんか静かすぎません？
おとなしいでしょ。
うん、めちゃくちゃ おとなしかったから、
カメラ前で緊張してるってのもあるでしょ多分。
あ、まあ緊張はしてる感じありましたね、
う
ん、確かにね。
そうです、そうです。
ちょっとぎこちなかったもん。
ぎこちなかったです。うん、だからもう言われたことしか喋んないみたいなぐらいですけどね、うん、だから最後の最後でねちょっともうあの、
うんうん、
変なことがあったんで。
そうですね、
あのそこだけ素が出てましたね僕の。
うん、あこれもう桃鉄の話からなんか桃地の話をしてよかったのに。
桃地ビッグピーチの話でもします。
うん、僕エロゲもやってるんで桃地も好きですねみたいな。
ゲームからエロゲの話ってもうなんか全然使えないやつ。
全然ありだったじゃないかなと思いますけど、
もうそういうね反省会もねこの後ちょっと裏話というか、
うん、
この後ちょっとしたいと思ってます。
はい、
はい、ということで今回もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、秋広と
どういたの
別ラジ。改めましてパーソナリティ秋広です。
はい、どうもチェホンマンです。
チェホンマン、あれ今日はチェホンマンさんが来てくれてます。
チェホンマンです、どうも。
チェホンマン必殺技なんですか。
地獄固めです。
地獄固め。チェホンマンさんで K1 ですよね。
あ、そうですよ。K1 なんで、もうあ総合なんで何でもできますよ。
総合の方でしたか。あ、なるほど。
地獄固めからの元谷チョップです。
元谷チョップ、それ元谷さんだけのもんじゃないんだ。
そうですよ。いや、あいつ別にライセンス持ってるわけじゃないですから。
まあまあそうです、ね、空中元谷チョップっていうね、うん、もう
そうそうそうそう、
今やそろりそろりの人ですけどね。
確かにそうですね、
うん
うん、こっちは水中元谷チョップですね。
水中。
、うん、
水中でやるんですか。
水中です、はい。
水中で戦う形状かな。
確かに。いや、もう形状だったらもう負けてきてるね。水中だったら
落ちて落水です。水中から、
まあ、そんなもんです、はい、
はいはい、そうですね。
チェホンマンはそんな盛り上がった
から、まあ、そんな、え、いつから考えてたんですかチェホンマンとか。
いや、あ、パッと出ました。
パッと出で、ね、なるほどなるほど、了解です。ということで今回のタイトルコールは、ユッケ定食さんからいただきました。
おお、ユッケさん、
ユッケさん、
どうもどうも、
3つ目でございますね。3つ目の、
あっくんかと思った。
あっくんじゃないです。
YouTuber あっくんか
と思った。 YouTuber でもないです。人のチャンネルでいろいろ喋ってるだけです。まあまあね、そんな、こんなで、タイトルコールの方もね皆さんから募集してますんでね、
うん、
なんだったら勝手にね声優さんの方にね、こうオファーして勝手にもらってきて送りつけてくるんでもいいんでね、
うん、もう大人のためになるラジオとかにお願いしたらどうですか。
あー、ない。まあ向井さんなら捕まえて、うん、まあいいか。
あの大喜利のあのテーマにカコつけて、
カコつけて、それを無断配信って言うんですよ。無断天才ですね。それは
カッ 構注釈とかであの番組で使わせてくださいって
ダメだと思いますね。そんな感じで、そんなこんななんですけどね。
はい。
まあ先ほどの鍋焼きラーメンの話、鍋焼きラーメンっていう、うん、まあ地元のね食べ物、うんうん、B 級グルメといいますかあるんですよね。それこそ10店舗20店舗ぐらいあのいろんな店舗がそれぞれ出してて、
はいはいはい。
そのうちの一つあそこで、まあ駅前食堂というねところで、
うん、
まあ、食べたんですけども
。鍋焼きラーメンね。
まあ、そのそもそもなんかその同じまあ小学校の同級生なんですよ、もう一人いるのが友達が。その友達がその小学校のグループラインがあるんで、そこであのこの日空いてる人いるみたいなことを言ってきて、まあたまたま空いてたから、あ行けるよどうしたのみたいなこと言ったら、なんかちょっと撮影があって YouTube のっていう。YouTube の撮影、うん、おなんかおよくわからんけど、な出る方じゃないだろうなさすがにって思って、なんか撮影の手伝いかなんかかなって思ったんですよ。もういけるけどって言ったら、なんかじゃあ出演決定ねって
なるほどね、騙されたわけですね。
ちょっと半ば騙されてますね、これは。何のことかとか具体例を言わずに空いてる時間だけ言われて
僕だ、確かにね、
僕だけこう巻き込まれましたね、これは。
説明不足でしたね。
説明不足ですね、完全に。
うんうん、まだ良かったじゃないですか、こうやってネタができただけで。
まあ、ネタができましたからね。
うん、
でまあそういう感じで、うん、なんかまあただで飯食えるっていう話だから、
うん
うん、好きなもん食っていいよっていう話だったんで、じゃあお言葉に甘えてってことで、
うんうん、
いただいたわけなんですけど、まあその
なるほど、
カメラが2台あってね、
うん、
2台には1カメ2カメって感じでね。
うん、
まあ、厳密に言うと1カメ真正面のカメラの方に、もう1台予備でカメラ回ってしてて、まあ、3台
っ
てい
う、ね、
そんな本格的な、
結構あるんですね。
結構あるんですよ、結構本格的な撮影で、
うんうん
うん、なんかすげえピンマイクとかもつけてねやってましたから。
そしてねつけましたね、
つけてました。本当になんかあこれがちょっと本格的じゃないっていう
ね、なんか思ったよりも動画の尺も結構 長めにあったし、ね、
長めにあって、でそれでその動画なんですけど、うん、他のアップされてる動画とちょっと雰囲気が違うんですよ、うん、テイストが。
ああそうなんですか。
他の動画とか見てないですか。
見てないです、見てないです。あっくんだけです、見た。
あそうですか。いやそのテロップの付け方とか全然あの、うん、この僕の動画だけ違ってて、これ何かというと、だからその友達の方が、今までの動画を見て、うん、いやさすがになんか食いながらインタビューされてるんですよ、うん、他の動画って、なんかこれはで食い終わるまでを回してるから長い、
うん、
というね、
うん、確かにね、
いう話で、うん、じゃあもうだったらもうちょっと短めの方の しようっていう風なことを言い出して、うん、ああいう、注文をしたんですよ、
うんうん、
でその
なんかね食ってるシーンの後にインタビューのシーンがあ
っての時系列がこうあるんですよね、
うん、
食ってインタビュー食ってインタビューみたいなこうシーンがこう、
うん、
なんかごちゃごちゃになってるというか、
うんうん、まああれはあれで見やすいですよね、確かに
あれは確かに見やすいなと思うんですけど、なんかこう、うん、アナザースカイ風にしてほしいという注文の内容が
、うん、
なるほどね、なるほどねという、あそういう風な感じで出来上がったのがあの動画でございます、
うん、確かに見やすかったですね、
うん、見やすかったですね、
うん、ただあっくんはもうちょいボケてもよかったんじゃないかなっていう気はすごいしましたね。
あっくんはねボケれない、あれも本当に、
うん、
い
や別ラジはねみたいなこと言ってもよかったんじゃないかなって、
それだったら多分タイトル変わってますよ今、なんかこう僕桃鉄の巨匠みたいに書かれてますけど
うん確かになんか桃鉄のオタクってだけですからね、あれ
だからオタクですからね、そんな俺佐久間明的ポジションでもないですからびっくりです、うん、もう巨匠なんて呼ばれる人いないっすよもうね。
確かにね、
僕か
巨匠はなかなか呼ばれない
ですね、僕か岡野陽一かぐらいですね
そうですね
な呼ばれる人いないよねっていう
ぐらい、うん、巨匠はねなんかもはやバカにされてる感もありますから
、うん、ねそんな、ね、いつか、ね、
大先生とかと同じレベルだから、
いつか桃鉄をそのね大悟、うん、さんがなんか買ったって言ってるだ言ってたんで、なあこれ対戦して、うん、もう桃鉄の、うん、あの桃鉄の巨匠が YouTube みたいなね箔の付け方を、
うん、
していけたつかない箔はつかない、
さすがにつかねえな、
なんかすごいっすよね、あの強気な言葉というか言葉のチョイスが、うん、 なんか
確かにね、
そんなちょっとね、嘘を大げさ紛れてんじゃないかってねぐらい、
うん、ジャロに怒られるやつ、
ね、怒られちゃうやつ、まあ、まあ、放送倫理にじゃないですからね、放送じゃないですから
まあ放送じゃないですからね、
じゃないからいいのかな、うん、なんて思っちゃってますけども、うん、まあそのまあそうですね、それで、まあ、収録というか撮影とかもしてね、
うん、
普通に食べてたわけなんですけども、
うん、
いや、あれ眼鏡で曇らせるっていうのはもう最初から決めてたことですよ
あ、なるほどね、そこだけワンポイントボケとしてね、
ワンポイントボケとして、そうなんですよ、だから僕普通、うん、僕外出るときコンタクトなんで眼鏡しないんですよ、う
ん、
わざと眼鏡、わざと眼鏡なんですよ、まああとその身バレ防止みたいなところはちょっとあるかもしれないです、
うん、いや、あんま変わんないですよ、それ
変わんないですか、
グラさんならわかるけど、
僕バイト中はいつもコンタクトなんで、
うん、ああなるほどね、
あ、桃鉄の巨匠だなんてね、レジで言われないようにねしなきゃ、
うん、
なんてね思ってて、うん、
いや、まあ、それはそれで面白いじゃないですか、で
も面白いですかね、
うん、桃鉄の巨匠がいるコンビニに行ってみたって動画増えますよ
別に桃鉄とは何ら関係ないですよね
うん、
まあ、そういううんちくをね、桃鉄誰も言ってないんでね、うん、今までの動画とか見てたんですよ、見て、ああこれ言いたいなって思って言ったのと、
うん、なるほどね、
あと、うん、まあそうですね、あのお店は本当にいいとこなんでおすすめですよっていうのはちょっと、まあ、宣伝も兼ねて言っときたいんですけど、本当にプライベートでも行くぐらいなんで、なんですけど、
ここは嘘偽りないです
ね、嘘偽りないです、で壁にちょっとね有名人のサインとかあるんですけど、
うん、
山口勝平さんのサインがあります、
カッペー、
カッペーさん、
いつもすごい、
毎年須崎来るんですよ、あの人、
うん、なんか関係あるんですか、
ゆるキャラ祭りみたいなのがあって、そこで、ね、なんか、うん、どこのゆるキャラだったかな、声当ててるんですよ山口さん、
おー、
でそれでその中の人としてステージ出て、無料イベントなんでもう写真も撮れちゃいます、山口勝平さんの写真撮ったことあります、僕、
じゃあ次は秋広さんのサインを飾る
僕のサインですか、ね、うん、エレガントダナマシンっていうサインはありますけど、カッペさんの上
上に
あとペレって書いてです、壁にペレって、
うん、いいんじゃないですか、
やらないですけど、ね、あ、まあそんなね、
うん、
サインがあったりするようなところなんですけど、あとその、
うんうん、
僕が言おうと思ってちょっと飲み込んだのがもう一つ、実は収録の時にこれも、まあ、桃鉄の第二候補として言えたら言おうかなぐらいの感じで言おうと思ってるのは、うん、お遍路っていう作品があるんですよね、 UFO テーブルさんの、
ああ、はいはいはい、お遍路ね、
お遍路って、うん、
知ってますよ、
ご存知ですか、で、まあ、あれ、うん、まあ、アニメじゃないんですけどね、実写なんですけどね、
まあそうですね、うん、うん、
あそこでも取り上げられてるんですよ一回、
ああそうなんですね、
お遍路の中で一回高知の旅のとこ途中で鍋焼きラーメン食べるっていうシーン、うん、であそこの食堂がまんまでお店の人も 顔出して出てて、
うんうんうん、
っていうことをしてるんで、うん、実はそのお遍路って作品でこのお店紹介されてて、そのお遍路って UFO テーブルってアニメ会社が作ってるんですけど、
うん、
今をときめく鬼滅の刃のところでねっていう、
うん、
これ言ったらちょっとびっくりするんじゃないかなっていうのは一つ、
うん、
言おうと思ったけど、ね、やめました、うん、直前であこれ言う雰囲気でもないなっていう
まっちゃいね、ぶっ込むの難しいっすね、
ぶっ込みづらいなって思って、その桃鉄だけで驚きを与えて終わりました、
うんうん、店員さんだったらね知ってますもんね、うん、それ、むしろ、うん、
まあまあまあまあ知ってなきゃあれですけども、お遍路ってだけで、うん、いや UFO テーブル、まあまあ関連性をね、鬼滅の刃との関連しないでしょう、うん、そばやっぱ、
まあ確かに
普通の人はもう
鬼滅の刃内に鍋焼きラーメンが出てくるならまだしも、
ね、そうなんですよね、どうね、鍋焼きラーメンで心を燃やせみたいな、
あの禰豆子が食べたって、
あの禰豆子が食べたね、そういうのねできたらね、さすがにね、う
ん、鬼のラーメンっつって、
鬼のラーメンって、いや そんなね、そんなやり方よりは桃鉄もね売れてるから、やっぱそういう意味で聖地巡礼的なところがね、で客足増えればいいなぐらいの、まあ、
うね、うんうんうん、
そっちの方面で盛り上げることにして喋りましたっていう、
うん、
感じですかね、
まあ、正解だったと思いますよ、それは、うんうん、
UFO テーブル言われてもわからんっていうかね、多分、うん、鬼滅の刃と関連性は一切ないから
、うん、
連想ゲームしてるだけですか、
多分それ言ってたら多分あいつタイトル鬼滅の悪になってます
よそうですねただの鬼滅好きのにわかが喋ってるみたいな なってたから、ね、なんか、うん、桃鉄の方が良かったかなっていう。
そうですね、桃鉄の方が良かったと思いますわ、確かに。
そんな鬼滅でアクセス増やされても困りますからね。
うん、確かに。
まあまあ、そういう、実はそういういろんなところがあるっていう、そのお店でございまして。
なるほどね。うん、うん、
まあまあ、お遍路好きな人としては、見てくればいいんじゃないですか、うん、お遍路好きもっていうね。
うん、そうですね。
ここでちょっとしたこぼれ話をちょっとさせていただきますけど、まあ、反省会というか、うん、まあそうですね、まあ、うん、無難な動画でしたね。
まあそうですね、うん、あっくんの対応を含めて無難でしたね、
うん、取りたい、そんなバッシングするようなこともないですよね、大丈夫ですね、ディスられないですよね、
うん、叩かれることはそんなにないんじゃないかな、うん、
よかったです、それはもうちょっと公開されるまでヒヤヒヤしてたんで、うん、どうなるんかなって、
うん、
なんだこの食べてる人ハゲ薄いな髪って。
いやそれ言われるかもしれないけど、
ああ言われる、
うん、
そんな、のが公開されたというお話でございましたね。皆さんも気になれば見ていただけたらと思うんですけど、なんで検索すればいいですかね、
う
ん、さっき駅前食堂とかそういうので検索すれば出ると思うんで、
ね、うん、多分そうでしょうね、駅前食堂とかに出そうな、
駅前食堂とかそういうので、もしくはもう桃太郎電鉄巨匠とかですか。それは出ない。桃太郎電鉄
なんか他のも出そう、それは
そうですね、桃太郎電鉄鍋焼きラーメンとかで検索したら出てきました、うん、
ああ出るかもしれないですね、
だからまあそこら辺で、まあ、見た感想とかね、皆さんあのよければメールとか送っていただけたら、いいかなと思います、
うん、そうですね、うん、動画の、ね、コメント欄とかにもね、
ね、
えあっくんだっつって、
あっくんだは誰だよって、お前誰だよってなりますよね、あの僕が管轄してる本当チャンネルじゃないんで、本当軽率なコメントだけは下げてほしいっていうところです。そこだけがもうヒヤヒヤしてます。高評価だけちょっと押していただけたらと思ってます。
うん、そうですね、うん、そう貢献しとかないと、
そういうところで、チャンネル登録と高評価、それだけしてくれたらもういいです。うちの僕のね別ラジオよりもだいぶ視聴者数は多いんで、あっちの方が、
まあそうでしょうね、
下手なことできないっていうのありますからね、
うん、
まあまあまあそういう話でございました。
そうですね、う
ん、そんな感じでルイタンさんもなんかおしゃべりしたいこととかありますか、近況というか。
まあそうですね、近況といえば、
はい、
まあまあスピンオフとかでもねちょっと前回流れたやつで言ってましたけどね、
はいはいはい、
まあ7虹ライブに行ってきたんですよ。
おっとついに、
いやいやちょっとね、
今まで行ったことはあるんですか。
去年の夏に1回行って、
はいはいはいはい、
そっから、まあ、まあそれ以来の初の友人ライブだったんで。
ああなるほど。
うん、いやね、ちょっとね、長く語ると、あ、語ると長くなっちゃうんで、
ま
あ、はしょりますけどね。
ああ、なるほど。はいはい。
いやー、泣きましたね。
ああ、はしょったな。
いやー、だいぶ泣いた。本当に。
やっぱ卒業ライブでしたよね、確か。
そうですね。うん、まあ、昼夜と2回やったんですけど、
はいはいはい。
まあ、昼ライブがね、そんななんか、なんだろう、あの、卒業ライブですっていう雰囲気をあんま出さないようにしてて。
はあ、なるほど。
まあでも、セトリがなかなか、まあ、曲を知ってる人間だと分からないんですけど、なかなかセトリが攻めてるセトリで。
へぇ。
もう開幕から、うわ、マジか、みたいな感じの曲がずっと続いて。
なるほど。
うん。で、まあ、昼の時点で、まあ、最後発表みたいなのを毎回やるんですけど、
はいはいはい。
今後の発表みたいなのが。まあ、昼で、なんだろう、あの、ファーストアルバムが出ますとか。
おぉ。
うん。バラエティの計算中のブルーレイの、2期の方が出ますとか、
はいはいはいはい、
あと去年の11月にやった、配信ライブが初のパッケージ化とか、はい、
なるほどなるほど、
うん、そういうのがありまして、
はいはいはい、なるほど、
うん、で夜の部がもう完全なね、まあ、卒業感を出さないようには最初してるんですけどね、
はいはいはいはい、
まあアンコールがだいぶでしたね。
なあ、そうアンコールが、
うん、まあ卒業がね、その一応リーダーの卒業でして、
はいはいはい、
うん、でまあアンコールが、まあ、始まった瞬間にもうスタンドマイク一本だけこうステージに立ってる状態から始まったんですけど、
へえー、そうなんですね、
うん、もうその時点で、まあ、みんな察してたんですけど、
あー、
まあ、リーダーの、はい、リーダーがソロで歌ってるキャラソンがありまして、
ああなるほど、
うん、まあ一応全メンバーあのアニメ版のエンディングでキャラエンディングがあって、
はいはいはい、
それをみんなあるんですけど、
うん、
もうスタンドマイク出てきた時点でもうリーダーのキャラソンっていうのがもう分かるレベルだったんで、
はいはいはい、まあ、
もうスタンドマイクが出てきた瞬間にもうね、あの客席一面、まあ、リーダーの色は赤なんですけど、
うん、
もう一面真っ赤に染まって、
うわ、
うん、で今までの曲が全部、まあ、配信の方だと結構 生歌っぽく入ってるんですけど、
はいはい、
現場で聞くにはちょっとなんだろう、音をかぶせてる感じの、
はあ、
うん、あの声よりも CD 音源の方がちょっと多めに聞こえるぐらいの、
あ、なるほどなるほど、
うん、感じだったんですけど、
はいはい、
アンコールが完全生歌でして、うん、でも元々そのリーダーは歌唱力とかもパフォーマンス力がすごい高い人だったんで、
はいはいはい、
まあ、もちろんもうね、あの感情をちょっと高ぶりながらも泣かずに全部歌い切ったんですよ。
うわ、プロフェッショナル。
いや本当すごくて、うん、それが、
はい、
うん、まあ、歌詞もまたねちょっとなんだろう、まあ、あの優等生じゃつまらないっていう曲名なんですけど、
へ、
まあ、アニメ版のエンディングでして、そのアニメがリーダーがまあ普通になんだろう、真面目な優等生キャラみたいなキャラなんですけど、
はいはい、
まあ、その子がその、活動でグラビア撮影があって、
はいはい、
でそこで水着になることに抵抗を覚えて全然消えなくてみたいな、
あ、なるほど、
話から、うんうん、自分の殻を破って水着になって終わるっていう、
へえ、そうなん
です、話のエンディングなんですけど、まあ言っちゃえばその優等生ずっとやったけど、なんか道を踏み外して新しい道を探してもいいんじゃないかみたいな感じの曲名なんですよね。
なるほど、だ、うん、すごいリンクしてるんですね。
そうそうそう、
うん、
でまあそれを歌い切ってから、まあ、リーダーからね、ファンに向けてとかメンバーに向けての最後の挨拶をしてからメンバー全員出てきて、
うん、
でまあメンバーからの手紙をサプライズで読むっていう流れなんですけど、まあ手紙はね正直予想はできたんですよ。
あ、なるほどなるほど。
でそんなもんじゃ泣かねえよと思ったんだけど、うん、もう始まった時点で俺も泣いててお
お、分かってたけども、
ごめんなさい。うん、でまあ手紙の内容がね、もうみんな、なんだろう、すごい分かりやすく、うん、
はいはい、
あの、まあ、みんな言ってることは似たようなもんなんですよね、
なるほど、
リーダーへの感謝と、まあ、リーダーが本来あの、本当だと末っ子で甘えたがいのタイプの人間なんですけど、
はいはいはいはい、
その自分を押し殺して、
へ、
なんかリーダーを全うしてっていう、
はいはいはい、
ことをみんな言ってて、
うん、
まあ、それでボロクソに泣いて、うん、で最後に歌ったのが、まあ、リーダーがそこら辺の曲全部セトリ選んでたらしいんですけど、
はいはいはいはい、
うん、最後の曲が、空のエメラルドっていうアニメ版の本来のエンディングがあって、
ほうほうほう、はいはい、
それを歌ったんですけどね、まあ、それもまあ全員生歌でやったんですけ ど、
は、 ど、はいはい、
うん、もうみんなボロボロに泣いてたのに、なんかそこもまあね、まあ、ちょっと確かに泣いてて声が上ずってるとこもあったんですけど、
はい、
完全に歌い切って踊り切ってっていう感じで終わって、
はあ、
いやー、なんかなんていうのかな、本当すごいライブでしたね。
いや、まあそれはそんだけね、いや、まあ歴史的なライブですよ、うん、それはそのユニットにしては、
うん、まあ4年ちょっとの間なんでね、
その夜は新しい発表とかは
全くなかったんですよ。
あ、逆に、あ、昼のうちに出し切るっていう、
そう、昼のうちに CD とかそういうのの発表だけして、
うん、
まあ新メンバーとかそこら辺の発表とかあんのかなって思ってたんですけど、
あ、
そういうのを一切しない、
それはそれですごいですね。
うん、そうなんですよね。だからこっから先どうなるかもう、うん、まだよく分かってないんですけど、
はいはいはい、
まあ、とりあえずその日の日付変わった瞬間に、
はい、
もう公式のページからあのリーダーの名前はなくなってましたけど、
うわー、泣ける、
うんうん、キャラクターの設定のところはあの、なんだろう、キャラクター自体は残ってるんですけど、
はいはいはい、
そこの下に CV が全メンバーついてるんですけど、その CV の名前がもう全部消えてて、リーダーだけ、
は
いはい、うん、いや、なんか、うん、なんとも言えないですよね。まあリーダーは一応、まあ、あの卒業の理由が結構前向きな理由なんで、
はいはいはい、
うん、まあ、声優をもともと目指してて、で7日に受かって、
はいはい、
あのもう結構いろいろ受けては落ちてを繰り返してたから、
うん、
諦めかけたところで7日にあの受かって、
すごいですね、
っていう、うん、人だったんで、うん、まあ、声優を これからなんだろう、さらなる高みへ目指すために声優に専念したいっていう理由で辞めた人間なんで。
なるほどなるほど。
うん、
まあ、またね。
でまあ最後に、
うん、
うん、最後にライブ全部終わってから、はいはいはい、まあ客はね、まあもうずっと拍手が鳴り止まない状態だったんですよね。
うん、
で全部終わってから、あの終わりましたよっていうなった後にも拍手が止まなくて、
はいはいはいはい、
でそしたらリーダーまた一人だけ出てきて、
うわ出てくるんだ。
うん、で最後に一言だけ、まあ、リーダーホカデチハルっていう、まあ、芸名なんですけど、で活動してて、うん、で最後になんか本当にライブありがとうございましたって言った後に、
はい、
いつかこう声優としてこう有名になって、
うんうん、
あの今見てるみんなが、あの俺ホカデチハルの頃から知ってるぜって言えるような大きな存在になりたいですって言ってて、いや
ー
すげえかっけえなと思って、それが本当に実現したら。
なるほど。あ、じゃあもう名前変えて活動するんだ今後は。
多分本名にすると思いますね。
へ
え。7虹のメンバー全員芸名なんで。
なるほど。
うん、現に今一昨年の12月に一人体調不良で辞めた子がいたんですけど、
はいはいはい、
その子が最近名前変えて、あのモデル事務所に入って。
あ、そうなんですね。
うん、活動を始めたんで。
ああ、
うん、
なんかちょっと例えがちょっと違うかもしれないですけど、あの地下アイドルで見た子が AV にみたいな、うん、そう、なんか
もうその例えはね最悪だよ、一番一番最悪なやつだよそれ。
あの名前が変わってるけど分かる人には分かる的なね、ああいう感じじゃないですか。
うん、まあね、
多分そういう感じでみんなの目に触れることが今後もあるんでしょうね、きっとっていうことですよね。う
ん、まあ、リーダーは実力今度あるんで、
うん
うん、トークもすごいちゃんとできるし、
あ、なるほど、
歌も本当うまいし演技もちゃんとできる人間だから、
本当に強くてニューゲームだ、そんな、
うん、だとは思いますよ。
いい、うん、面白そう。
まあ、あと一個だけね、あの、はいはい、まあ、信じるか信じないかは的な話なんですけど、
はいはい、
リーダーがね、まあ、噂なんですけど、
はい、
あのまあ、バンドイとかで活動してるあゆみさんっているでしょ。
あゆみさんいますね。
あのあゆみさんの妹説があるんですよ。
おお、そうなんですね。
うん、でまあなんか昔なんか海外遠征の時にの写真にちょっとパスポートが写り込んでたみたいなので、
へ、
解析班が見たらこれあゆみの妹なんじゃないかっていうなんか画像が見つかったらしくて、
寺川さんってことですか、つまり。
そうそうです、寺川さんが。
寺川さん。
でまあ実際に考えてみると、
はいはい、
あの出身兵庫で一緒なんですよね。
うん、ああそうなんだ。
うん、で3人兄弟っていうのをどっちも言ってて、
はいはいはい、あ、共通点が出てくる。
で、まあ、
うん、
うん、であいみさんも結構なんだろう、あの兄弟の話をすると、うん、兄貴の話は結構するんですけど妹の話をそんなにしないんですよ。
なあ、不仲なのかなって思っちゃいますね。
まあ不仲ではないとは思うんだけど、うん、そう、なんかあんま察せられ、なんか察しられるのもあれだから、あんま言わないようにしてるっていう感じだと思うんですけど。
なるほどなるほど。
うん、まあ、あと顔の輪郭も言われてみればどことなく似てるし、
これはまたね、うん、すごい、なるほど、
うん、
いますよね、そういう兄弟、他のなんていうか親族を、
うん、
あの
そうね、水木奈々みたいな、
そう、水木言っちゃいました、デジデジですね、
うん、そうです、
え
ー、まあ、あれ隠してるけどもうバレるからね、
バレ、ね、
ほぼほぼ
ほぼほぼね、
うん、
デジデジさんね、なんか何個か曲は聞いたことありますけどね、
うん、俺も何個かしかないな、
うん、別にね、
まあ、そういうのがあるんで、
うん、
まあもしかしたら、まあ、コネでブシロード関連とかにも入ってるのもおかしくねえんじゃないかなって気は
するんですけど。わかります。こんなん言うとあれですけど、うん、花井美春さんとかもね、
うん、
じゃないですか、うん、とある妹さんだって言われてるじゃないですか。
あ、そうなんですか、俺それ知らない。
あ、そうなんですか、鈴木彩さんの妹だってね。
へえ、あ、
花見原、
ああ、
だから北海道で、北海道で民謡得意でっていう二人共通点あるんですよ。
ああ、確かに、でもちょっと言われるとっぽいかも。
うん、で、
うん、
鈴木彩さん妹がいるっていう発言もしてたり してるんで、なんかで同じ事務所だしっていうのがあるんで、
あ、あ、あ、お互いそんな、なんか触れて、なんかそんなに共通点というか、
ええ、
接してるとこ見ないですよね。
あんま接してないですけど、まあまあ、邪神ちゃんドロップキックで共演はしてるんですね。
あ、
共演して同じ北海道出身だってことで2人のキャラソンがあったりするんですよ。でも、
あ、でもなんかそこでやっててあんまりプライベートの話が出ないっていうのは逆にそうっすね、うん、ぽいな。
まあね、そう、本当に
うん、
まあまあ、どうなることやらって感じですけども、 ね、
まあそうですね、
まあそういう噂ですよ、まあ、公表してないんで本人たち、
うんうん、まあ信じるか信じないか的なね、
信じないかっていうこういう都市伝説的なね、こういう話がありますよっていう、うん、あれですね。
まあね、7日の今後にはちょっと楽しみにはしたいですね。
はいはいはい。
まあとりあえずもうアルバムはもう予約したんで。
あ、なるほど、早いですね。
うん、あの24時間限定特典みたいなのがあって、うん、アルバム限定版3タイプ出るんですけど、 ABC で、
はいはいはい、
で A の方にその今回のパシフィコでやったライブの昼の部、はい、B に夜の部、
はいはい、
で C に今までの、PV が全部入るっていう円盤付き。
あ、すごい、
うんうん、で24時間以内だとあのその時のライブの出演者全員のサイン直筆サイン付きで色紙が作るっていうんで、まあ、迷うことなくクレジットカードを切りましたけど、う
ん、いや僕もそういう話聞いてたらちょっと、ま、迷ってたかもしれないです、
うん、
24時間か
で、まあちょっとねあれなんですよ問題はね、はい、今回のライブ、まあ、7日は11人なんですけど、
はいはい、
まあ、1月から1人ねあの学業をせんために今活動休業してる子がいまして、
あら、
なんで今回のライブ10人だったんですよね、全員じゃなくて。
あ、フルメンバーじゃなかった。
そう、それがちょっとね、まあなんだろう、悔やまれるというのはあれだけど、なんていうかちょっと悲しかったかなっていう。
その休業中の子からのコメントもないんですか？
あ、手紙はありましたよ。
あ、あったんです、
ね、もちろん。
あ、それはそれで、うん、まあまあなんとかのけもんにされてなくてよかった感はありますけど、
うんうん、でまあね、アプリの方でも一応リーダーの最後のカードは出て、
ほう、
うん、それまあこの間ちょっと、うん、思わず引きたすぎてやった結果天井まで回しちゃったんですけど、
回しちゃった
かなりかなりの金を使ってしまったんですけど、
いやでもそうね、欲しかったらそうしますよね。
うん、でまあそれのねカードストーリーみたいなのがあって、
はいはい、
読んだんですけどね、あの最後なんかそのリーダーがなんか部屋でくつろいでるシーンを見て、なんかリーダーはもしも卒業してもリーダーのままでいてほしいよねみたいなセリフがあるんですけど、
ほうほうほう、
それを言ってるのが休業中の子なんですよ。
あ、そうなん
ですか。もうねそれ見てマジで泣きそうになって、
うわ、
本当分かってんなこの会社と思って、
すごいですね。いやー、なんかまあまあ、うん、いいスタッフですねそれは。
いや本当、うん、うん、なんだろう、その昼夜公演っていうのもあって、やっぱ昼だけしか行けなかった人間とかもいるわけじゃないですか。
そうですね。
でまあ昼夜公演とかだとやっぱ内容結構似たか寄ったかみたいな感じだったりすると、
うん、
まあまあ昼夜でも片方行けりゃいいかなぐらいの気持ちだと思うんですけど。
ですよね。
さすがにね卒業公演ってなるとやっぱ、
ね、夜に傾いちゃいますね、どっちかというと。
うん、そうなんですよね。でもまあそこもなんだろう、そこまでその夜の最後のアンコール以外は、
はいはい、
ある程度同じような流れだったし、
うん、
うん、まあ、配信も余すとこなく全部見せてくれてる配信だったんで、
そうなんですね、うん、
うん、あれはちょっとなんだろう、ライブとしての完成度としてはだいぶ高かったんで、
へえ、
うん、でまあその配信の方も、
はい、
ファンクラブ限定の配信チケットってのがありまして、
はいはい、
普通のチケットより1000円ぐらい高いんですけど、
へえ、
うん、それ買うとあのライブ終わった後にあの、まあ、天心向井が、
あ、向井さん、
うん、向井がさんが MC で
向井が、
うん、ライブ終わった後に10分程度かな、
はいはい、
のトークパートみたいなのがつくんですよね。
あ、なるほど、
うん、でまあ夜の部も、夜の部だけとりあえず買ったんですけど、
はいはい、
配信チケット、
うん、
まあ、見たんですけどもね、もう向井さんがねもうねあの人もう
もう呼び捨てでいいですよもう
あの人結構ねあの7日の YouTube の生放送とかの司会をやってまして、
はいはいはい、
結構関わって、
ね、関わってる人なんですね、うん
うん、でまあほぼほぼもうファンみたいなもんなんですよあの人自体が。
ああ、なるほどなるほど、
うん、でまあ夜の部の公演の後のインタビューしながらもう向井が泣いちゃって、
ああ
うん、
はいはいはい、
もうそれ見てもうね俺もきつくなっちゃってね、うん、でその後あの人向井さん家帰ってから気持ちが抑えられなくて、うん、あの YouTube にあの20分ぐらいかな、うん、7日ライブの感想を一人でずっと喋ってる動画とか上げたりとかして、
なんかツイッターで見たかもしれないなんか
、うん、あの人本当ねファンの鏡っすわ本当に。
あ、マジっすか。
うん、
ただのねそういうアニメ一丁髪の人じゃないという
、うん、もう本当なんだろう、もうすごい分かってるなっていう
分かり手なんですね
感じで、
うん、
うん、 いや感動しちゃいましたね。
さすが業界からのそういう信頼が厚い人ですね。
もうあの人だって生放送でね、なんか、まあ、去年のライブのその夏のライブの時も、
ね、
12月1月ぐらいからかな、ずっと休業してた子がいたんですけど、
はいはいはい、
その子がそのライブで復活しますっていうのを聞いて、
はいはい、
で、あの向井さんだけその情報を知らないまま MC させられて、でそれを急に発表された瞬間にね、あの人はねちょっとね半泣きになっちゃってで、あの MC をしなきゃいけないのになんかちょっと泣いちゃって、いやなんか本当すいませんみたいな感じで進行してたんですけど、
いやすげえ、
うん、ああいうのを見るとねすごいあの人のこと好きになっちゃってね。
なるほど
うん、
そうなんだ、すげえ。僕なんか向井さんとかね、最初のうち僕はあんま好きじゃなかったんですけどね、正直。
うん、わかりますよ、
うん、
最初はそうですよね、
最初そう、うん、指折るぞとかね
うん、そうそうそう、
言いたくなりますからね、ほんと。
いまだに言われてますけどね、指折るぞは、ね、
うん、
もうネタみたいなもんだからね、
みたいなもんすかね。いやでもほんとなんか、
うん、
うん、やっぱラジオとは
ファンからだったら、
ラジファン、
向井さんはもうね全然そんな指折るぞなんて言う人もいないし、
ああそうなんだ、やっぱ分かる、うんうん、すごいな、すごい業界に、
うん、もうなんか、うん、ほぼほぼなんだろう、アイドル系の番組の司会とかやってる公式お兄ちゃん的なのにいるじゃないですか。
はいはいはいはい、
もうほぼほぼ向井さんがそうですね、7日に関しては。
なるほど、そうなんですね。
うん、三四郎の方が MC やけど、
三四郎
はそういうイメージではないんで、
あそうなんですね、
三四郎はお兄ちゃんって感じはないですね。
ああなるほど、そうなんですね、
うん、
なんかねそういうなんか日向坂のオードリーみたいな、そういう感じかなと思ってたんですけど、
うん、三四郎はもうなんかそういう雰囲気出してないですね。
あそうなんですね
そうそう、そのなんか距離感がちょうどいいんですけど、
あ
三四郎は。
なるほどなるほど、へえ、そうなんですね。まあそんな、何の虹の話とか向井さんの話とかね、
まあしますね、そうですね、こんなところにしましょう。
こんなところで
これ以上やるとも
っと長くなっちゃうし、本当尺がね長くなっちゃいます。僕もね向井さんに関してはちょっとね、一回生で見たことがあるみたいな話をしようかなと思ったけど、うん、もういいですいいです、
うん、もうねこれ以上やっちゃうと長くなるしね、うん、俺も泣き始めるかもしれないね、ちょっとやめます。
やめましょう。じゃあちょっと気分を明るくしましょうね、
そうですね。
さあ別ラジ大喜利のお時間でございます。
やるよ、はい、これでこそ別ラジだ
今回はですね、まあシンプルにどこで誰が何をしたゲームをしてみようということでございまして、
うん、いやこれに関してはちょっとね一つね、はい、もうワイドク先生に謝りたい。
何ですか。
だってあの人がやりたがってた企画なのにさ。
ああ、確かに確かに
俺の回でやっていいのっていう。
ああまあ確かに確かに、まあワイドクずるいというリプライは来てましたけど。
そうですね、言ってましたね、ずるいよって言ってましたもんね、
ずるいって言ってました。まあそんな中、うん、今ワイドクは馬育てながら人殺してるらしいですこの裏で
いやそれはその言い方はなんかおかしい。
いや本人がそう言ってたんで、さ収録するって聞いたらもう馬育てて人殺してるからって、うん、いいわって言われたんで、あそ
う
か、
うん、馬に人食わしてんですね。じゃあ
そうですね、ね、人参ってねいう字が違ってくる。
そうですね、
人人って書いて人参って、
うん、人って書いて
人参になっちゃう。はい、そうだ、
はい、
そんなねバカ言ってますけども、まあ、一度ここでゲーム、ワイドックさんとハマハマさんからいただいたやつを、うん、があるんでちょっとくじでね引いていきたいと思います。
はい、
なんていうんですかね、これはもうなんかもともとどういうネタが来てるかとかは別に言わなくていいですね、
うん、まあ言わない方がいいでしょう。
言わない方がいいですね。じゃあ一個引かせてもらいます。どこでから引きますね。
はい、
膣の中 でひどいですね。膣の中で上半身裸の女が、何をしたか、賢者になった。
おお、いいよ、流れはいいよ、
流れはいい。じゃあ次いきます。
うん、
はいはい、これ一つ一つなんかこうエピソードトークしなくていいですか。
いやそれは時間めっちゃかかるでしょ
まあ時間かかりますけどね、僕もねスマホ2台で3つのくじを引いてるんでちょっと時間かかります、うん、正直。
ああなるほど、うん、それはしょうがないです。
あ、でもまあまあ次いきますね。
うん、
はい、パチ屋の駐車場で、
ほう、
古参リスナーが、
ほう、古参リスナーどういうこと、
はい、筋肉ルーレットをした。
おお、
まあ、まずパチ屋の駐車場で、
うん、古参リスナーって誰のことだろうな。古参
リスナーどこにいらっしゃるんでしょう、古参リスナーさんこの番組のですか
、うん、この番組の古参リスナーって誰になるんだろうな。
誰なんですかね、遠野さんとかでじゃないですか、やっぱ
トーノさんがやってるの想像したらちょっと面白いな。
そうそう、おい俺の筋肉、パチ屋の前で、ね、パチ屋に行くのか行かないのかどっちなんだい、
どっちなんだい
筋肉ルーレットで
行かない
行かないってやってたんすかね、
うん、じゃあ、ね、
続きましていきますね、
うん、
こちら戦場で、アーノルド・シュワルツネガーが、
おお、いいじゃん、
細胞分裂した
それターミネーターじゃん多分
でであとしかもその戦場でアーノルド・シュワルツネガーに関しては、うん、原文のままそのまま来ちゃってるってとこありますね。
原文まま、
原文ままそこまで来ちゃったっていう、最後だけ違ったっていう、
うん、スタップ細胞かな
浜浜さんだっていつどこで誰が誰が何をしたみたいなところが、誰、うん、どこで誰が何をしたが、もうそれ自体が大喜利になってるからあとでそれはちょっと読もうかな、じゃあ、
うんうん、
っていうことでね、続きましてのくじを引きたいと思います。
はい、
別ラジ公開収録イベントで、
お
どうしても仲出ししたい男が、
お
暴れて警備員に連れて行かれた
これ秋広さんのことでしょ多分。
え、公開収録イベントで、
うん、メイン MC が仲出ししてって暴れて
警備員
に連れて行かれるでしょ、ありなーって言いながら連れて行かれるでしょ、
流れさせてって、
女がいるのかそこに
女、あ、女性客がいたかもしれないですね。
ああ、一人いて、
なるほどなるほど。じゃあ残り2枚でございます、
うん、
くじ引きも、いきますね。
はい、
徹子の部屋で、
おお、
マツコデラックスが、
お、いいよ、
はい、出産あー、パンチあるな、
これパンチありますね、今までで多分一番できいいですよこれ一番このゲームらしい答え
すごいなこのゲームすげえな。じゃあ、
ま
あ、
これはすごいな、
画期的ですね、うん、いやこの文明というか、さあ続きましてですね、ラストです、
うん、はい、
じゃあ廃病院で、
うん、
10年後の秋広が、
うん、
逮捕された
廃、うん、病院じゃなくても全然どうでもありえけどな
わざわざ廃病院に警察が立ち寄って逮捕した。
なんか廃病院立ち寄るってなんかあれですよね、性犯罪ってよりも完全に薬とかそっちっすよね、うん、
ああそっちですよね
秋広さん薬やってるんですか
やってないですよ、10年後ですよしかも
あ、そっか、いやでも10年後じゃなくてもありえるじゃないですか逮捕なんて秋広さんなら、
そうですか、
来週とかでも全然ありえるから、
うん、あ、まあまあそんなね、以上でございます。ちなみに浜浜さんから来てたオリジナルの方は、うん、戦場でアーノルド・シュワルツネガーが筋肉ルーレットした、
おお、なるほどね、
徹子の部屋でマツコ・デラックスが細胞分裂した
入れ替わっただけじゃないそこ
そこなんですよね、あと膣の中でどうしても仲出ししたい男が賢者になった、
うんうんうん、
別ラジ、公開収録イベントで子さんリスナーが暴れて警備に連れていかれたあまり混ざれてないっていう結構残っちゃってるこういうことあるんですね
やっぱ絶対数が少ないとね
そうなんですよね、やっぱね、
うん、
ちょっとくじ引きのランダム性がちょっと疑われるような事件がありましたけど、う
ん、もっとハガキを送ってくれってことですね。
もうちょっとね、そうだって飯田しっぺと浜浜さんしか送ってこないってやっぱねえ少ないじゃないですかこれって、やっぱ、
うん、もっとリスナーに愛されてないラジオですね。
リスナーに愛されてないですねこれはちょっと痛いですね、うん、
そうですね。
じゃあもっと何か何だろう、送りやすいのをもうちょっと送りやすいネタが方がいいかなと思って、じゃあちょっと僕考えてきました、大喜利案。大喜利案3つちょっと今ルイタンさんのスクショで送ってますけど、どれがいいと思います、うんうん、1、2、3番目どれもまあ送りやすそうじゃないですか。
まあ分かりやすい感じが多いですね、
うん、まあ悪いと
は。まあでも1個目の大人のなんちゃらはもうメルカリで被ってるんで、は
い
は
い、あ、そうですか。
これはまだ先でいいかなっていう。い
や、これ夜のでもいいですよ、夜の〇〇ってしても。
夜の〇〇ってそれ普通券じゃねえかよ。
でも普通券ですよ、普通券であのコーナーやんないからこっちでやろうとしてるんです
パクんなよパク リじゃんそれただの。
いやもう聞いてない人には分かんないって
。いやいや、うん、言っちゃったから今。
言っちゃってる。
そうだな、うん、でもこの中だったら、ええ、作品名を合体させるやつはいいんじゃないですか。
ああ、そうですね、それ僕も思いました。だまあ多分2作品とかを合体させてみたいな感じなんですけど、まあ、既存の作品名と既存の作品名を合体させて別の作品を、
うん、これは分かりやすいですね、
うん
うん、
いいですね。風の谷のトトロとかそういう感じでいいんでね、
う
ん、普通に
そう
なんかね、
そうですね、鬼滅の秋広みたいなね。
秋広どこから来たんだって作品名
ね、うん、そういう、まあ分かりやすいんじゃないですかこれは。
もう全然送りやすいじゃないですかねと思うんでね、うん、バンバン倍ぐらい欲しいですねこの今日の。
そうですね、
うん、たくさんあって選びきれないよぐらいの欲しいですね。
そうですね、もう家がもうメールで溢れ返っちゃうみたいなね。
ペーパーレスなんだな。
ファックスが止まらないよって。
ファックスが。でもトナーを変えて変えてで、
ね。ファックス1台じゃ足りないよってなる。
そうそう。もうすげえ、パンクしてますね。ファックス番号言ってないのに。
こんぐらいのね。
まあそんなね、一応そういう、じゃあ作品名を合体させて名作を作るこちらで。
そうですね、ちょっと原点回帰と言いますか、わかりやすい、
わかりやすいタイトルでございました、うん、こちらでいきたいと思います。他のやつもまた今度じゃあ今度
ね、
やってもいいかなと思ってます、
う
ん、あの 夜の〇〇をじゃあ次来週あたり
どんだけしたいのよそれ。
普通券で来てるってことはこっちに来てもおかしくないでしょっていう。
あ、じゃあ普通券で宣伝しないと
やめてください。
別ラジで、あの、夜の〇〇やってるんで、あの、読まれたい人はこっちにどうぞって言わないと。
いや、夜ね、お口くちくちぼんだみんですよ。
うん、そうですね。
そんな場、ね、まさかね、感じですけど。じゃあ、そんな、感じでエンディング一回いきたいと思います。
はい。
はい。そんなコーナーでエンディングなんですけども、
はい。
いやー、前回はやっぱ土曜日収録はちょっとやっぱあの後、
うん、
やっぱね、あの、ウマ娘もリリースされたばっかりだっていうのもあったんで、すげえやっちゃって、うんうん、そうなると、うん、睡眠時間がちょっとめちゃくちゃになりますね。
うん、そんな頑張んなくてもいいじゃん。ソシャゲはゆっくりできるんだから。
い
や、
なんか、みんなと差が開いてて、なんかこう、フレンドとちょっと差が開いてて、うん、なんで俺こんなうまくいけて、育てられてないんだろうっていう感じになっちゃうんですよね。
うん、俺は。ソシャゲ全然やってないからな、最近。ああ、
なるほど。ソシャゲやってないですね。
本当、今7音だけですね。
ああ、なるほど。
うん。7音だけはがっつり。うん、やってるけど、
もう そういうのがあって、あの編集もね、本当に当日のギリギリまでやってましたから配信日当日のギリギリ、
まあ、間に合ってればいいけど、
間に合ってたからいいんですけど、そんな中、うん、来週エヴァ公開じゃないですか。
あ、そうですね、
エヴァ見に行きたいな、早めに見に行きたいなって思ってるんで、これもう
エヴァね、
下手したら火曜日見に行く、レイトショーで見に行くんじゃないかって思ってますんでちょっとそれまでに終わらせたいな、うん、これが別ラジ編集が終わるか終わらないかで変わってきますね、これは。
まあ頑張れとしか言わないですね。
だからもう1日早めのね、金曜日収録ということで、
うん、まあ、
今日から、
まあ来週はそうですね、あとは、公開日的には、はい、公開的には来週になるのか、そうなると、
ああなるほど、
になると、あのルーティットインクルウィンクシングル出るんでね。
ああなるほど、あ、ついにですね、
うん、ついに、
うん、出るということで、
配信の翌週ですね。
ああなるほど、よかった、
みんな予約してくれよ、
皆さんね、よかったよね。
14枚買ってるぞもう。
わあ早いすげえ
まだ少ねえけど14
じゃ、リスナープレゼントじゃないですか。
あ、別にいいっすよ出してもいいっすよ俺
やっちゃう
別にいいけど、はい、受け取りに行くのがいつになるかわからないんで。
ああ、確かに確かに、なるほどなるほど、
そうそう、あの渋谷まで行かないといけないんでね
新潟から渋谷へ向けて
そうそう、渋谷の HMV まで取りに行かなきゃいけないから。
わざわざ渋谷じゃないとなんか特典とかなかった感じですか。
あのあれですね、あのライブの特典会の、
はいはい、
なんだろう、券を買う、手に入れるために買ってるんで、それがあの店舗受け取り限定なんですよ。
へえ、
うん、まあ、結構アイドルの現場だとよくあることらしいですよ。
ああ、なるほどなるほど、そうなんですね。
うん、これも取りに行かなきゃいけないんだけど、うん、ね、行くことはちょっと当分予定ないんで
それは取り置いてますかね、うん、お店側も。
まあ残ってるはいますと、多分1ヶ月ぐらいは取り置きしてくれてるはず。
ああ、そうなんですね。
うん、まあね、そのね、うん、その週の前の土日か、
はい、
日曜日にあの上田玲奈さんのライブ行ってるんで、
ああなるほど、
ちょっとニアミスなんですよね。
ニアミス、ああ
そうそう、
なるほど、そうなんですね。
うん、でしかも上田玲奈さんのライブがあるのにちょっと今7日の熱に浸りすぎて7日聞いてないんで、
やばいやばい、予習しなきゃ、
やばいし、うん、まあ予習する必要ないじゃないんですけどね、しかもな、
うん、なるほど、そうなんですね。
まあ気持ちの整理がね、まあまあまあ、ついてないというかね。
本当にね、あのやっぱ早めに受け取った方がいいですよ。あの僕もあのワイドックも一回それ失敗してますから、うん、あの
あマジですか、
あメルヘンメドヘンの引き換え券だけ持ってますから、ね、ワイドック一巻の特典お渡し会で楠木智に会ったっていうねワイドックが、
あ、はいはい、
それでなんか特典、ね、特典はしたのお渡し会はあったんだけど予約特典としてだから、
うん、
で予約はしたものの受け取りに出てないっていう、
うん、
でもうなんか多分効果切れてるっていうレシートだけがある
まさかメルヘンメドヘン好きだとは知らなかったな。
まあまあ多分トモリルが、
まあなるほど、
まあ、当時ラジオいっぱい聞いてたからワイドックが、
うんうん
うん、トモリルのサイン入りポスターも当ててますからね。
ああそれは強い、
そういうのがあるんで彼は、
うん、
大喜利とか
メルヘンメドヘンは名作ですよ。
ああそうなんですね、
うんうん、作画やばいだけで、
うん、もう同じ絵師の、うん、監督さんの絵は好きなんでね。
うん、じゃあ7日見ましょうよ。
7日もそうなんですか。
で7日あれですよ、各キャラクターイラストレーター全員有名どこが一人一人担当してるんで、
いわゆる温泉娘的な。
ああそうですね、
イラストレーターが別々で、うん、あいるんですね。なるほどなるほど、
うん、監督さんも書いてますよ。
あ監督さん書いてんだ、ちょっと気になってきた
あれですね、藤間さくら、
あ藤間さくら
っていうキャラ、
なるほど、
あれ監督さんです。
監督さんは、なるほど、へえ、
うん、あと前の227回で言ってましたけど、あの天城サリーがグラビアっぽい名前だっつってたじゃないですか。
はいはいはい、
あの、まあ、ちょっとよく分かんないですけど、とりあえず一つ言えることは、はい、天城サリーです。
天城サリーそうなんですね、訂正です。お詫びして訂正しますなるほど、そうなんですね。
うん、
まあ監督さん好きなんで、恋する彼女の不器用な舞台をいつか買おうかなと思ってますエロゲじゃねえかって
もうすぐそっちに持ってくる
っていうね、どうでエロゲに始まりエロゲで終わるという感じでいいんじゃないですかね、皆さんからそんな感じでメールも募集しております
はい、
はい、メールアドレスは別ドットだからねatmarkgmail.com までということで、
いいよ、
bts.dkrna@gmail.com までよろしくお願いします。はい、はい、そんな感じでございまして、あと大丈夫ですか、はい、また来週もよろしくお願いしますね。
はい、お願いします。
はい、じゃあそんな
来週は何の話しようかな。
来週何の話、こう今日喋れなかったこととかでいいんじゃないですか。あ僕はじゃあエヴァ見たらエヴァの感想でも
あそうですね、あとあれもしたかったんですよ、はいはい、あのラジオ改変期の話とかね。
あそうですね、もう先週からねメモには書いてたんですけど、
そうそうそう、違法アップロードの話とか、
ああ、あれも共感してくれたっていう話ですよね。
うん、あれはちょっとね俺もすごく思うとこあるんでね。
ああなるほど、そういうところね、全然ね喋ることは尽きないんで1時間でもまた来週で、ね、普通にネタが困らないかなと思ってますね。
はい、そうですね、
そうですね、そんな感じで終わりたいと思います。はい、
はい、
じゃあ、別ラジ230回でございました。お相手はアキヒロと、
チェホンマンでした
それでは皆さん、さようなら、
お疲れ様です。
さようなら。